次は給食センター見学試食会のお知らせです。給食について広く市民の皆さんに知っていただくため、施設見学と給食の試食会を行います。時は6月26日火曜日午前10時半から12時15分まで。場所は給食センター。駐車場に限りがありますので、徒歩・自転車・乗り合わせでの参加にご協力ください。市内在住・在勤・在学で食育などに関心を持っている個人または団体が対象になります。安全管理上、未就学児の参加はご遠慮ください。料金は290円で当日集金します。5月7日月曜日から17日木曜日の午前8時半から午後4時45分に電話またはファックスで申し込んでください。1グループ4人まで申し込みができます。先着24名です。この問い合わせは給食センター 62-3910 です。次は健康福祉関連のお知らせです。青年貢献セミナー。認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守るための青年貢献制度、知っておきたいけれどとっつきにくい制度のお話を弁護士による講演と真打ちによる講談で分かりやすくご紹介します。時は6月16日土曜日午後1時半から4時15分まで。場所は瀬戸蔵2階椿ホール。内容は講演会、知って得する青年貢献制度、弁護士加藤純也氏、講談で学ぶ青年貢献制度、講談師神田織根さん。この問い合わせは尾張東部青年貢献センターに電話してください。先着300名。このお問い合わせは尾張東部青年貢献センター、電話番号75-5008です。福祉と教育に関する地域懇談会。長久手市では地域福祉と教育の振興に関する計画の策定に向けた取り組みを進めています。計画の策定にあたっては、広く市民の皆さんの意見を反映した内容にしたいと考えています。そこで福祉と教育についての思いを小学校区ごとで話し合う地域懇談会を開催します。当日は各テーマについて楽しく話し合い、参加者同士で交流できるプログラムを予定しています。ご近所に住んでいる方なら誰でも参加できます。難しそうと感じる方も、地域の活動や困りごと、学校でこんな活動してみたいなど、皆さんが日頃身近に感じていることを気軽にお話しいただければ結構です。なお当日参加も可能ですが、会場準備の関係上できるだけ事前に申し込みをお願いします。皆さんの参加をお待ちしています。長久手商工区は西庁舎学習室にて5月12日土曜日午後1時半から3時半まで。西庁校区では、西庁校区共生ステーション会議室、5月13日日曜日午後1時半から3時半まで。東庁は福 師の家研修室、6月3日日曜日午前10時から12時まで、北小工区は北小学校多目的室、6月2日土曜日午後1時半から3時半まで、南小工区まちづくりセンター集会室、5月20日日曜日午後1時半から3時半まで、市ヶ洞小学校校区市ヶ洞小学校多目的室、5月27日日曜日午後1時半から3時半まで。対象は開催小学校区のご近所の方、料金は無料です。氏名、参加人数、校区を電話で申し込んでください。このお問い合わせは社会福祉協議会 62-4700 です。次は社会福祉協議会会員募集です。5月1日から6月30日までを強化月間とし、自治会を通じて社協会員加入のお願いをしています。また市内企業事業所を対象に法人会員の募集も行います。いただきました会費はすべて地域のための福祉活動の貴重な財源として活用させていただきます。ご理解ご協力をお願いします。一般会員年額一口500円、三女会員年額一口1000円、法人会員年額一口3000円。このお問い合わせは社会福祉協議会 62-4700 までお願いします。
変わりまして、暮らし環境のお知らせです。住宅耐震化事業について、南海トラフ地震など大規模地震の発生が危惧される中、長久手市では安心で安全な街づくりを推進するため、昭和56年5月30日以前の旧耐震基準で建てられた住宅に対し、次の耐震化事業を今年度も実施します。今年度は新たに対象住宅に対して除却費の一部を補助します。お申し込みは5月7日月曜日9時から申し込みができます。先着順です。詳しくは都市計画課電話 56-0622 にお願いします。次に、気象庁からの防災気象情報が見やすく分かりやすくなりました。気象庁が平成29年7月から気象警報注意報について、予想される危険度を色分けして表示するとともに、警報発令に伴う災害発生の危険度分布の提供を開始しました。危険度を色分けした時系列での表示、警報注意報が予想される時間帯をそれぞれ赤黄色で表示するなど、危険度が一目でわかる色分け表示を行うこととしました。警報の危険度分布の提供、浸水害等についても警報注意報等が発表されたときに、実際にどこで危険度が高まるかを面的に5段階で判定し、色付け表示による一目でわかる危険度分布の提供が開始されました。お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。次に、 J アラート全国一斉情報伝達訓練のお知らせです。音声放送およびサイレンが鳴りますのでご了承ください。全国的にこの情報伝達訓練が行われます。また継続的な情報伝達訓練の実施が必要であることから、昨年度2回実施、 11月3月ですが、した訓練を今年度から4回実施、5月、8月、11月、2月にすることとなりました。時は5月16日水曜日11時から。場所は市内10カ所に設置してある防災行政無線です。お問い合わせは安心安全課、電話 56-0611 です。次に交通災害共済のお知らせです。交通災害共済は加入者の助け合いにより交通事故で死傷した人に見舞い金を支払う制度です。もし交通事故にあったら、自損事故の場合も必ず警察に届け出し、交通事故証明書の交付申請ができるようにしてください。証明書がないと見舞い金の請求ができないことがあります。見舞い金の請求書類は安心安全課の窓口で配布しています。また自転車単独による事故も対象となることがあるため、安心安全課にご相談ください。お問い合わせは安心安全課 56-0611 です。次に不審物を発見したら警察へというお知らせです。2019年にラグビーワールドカップや G20 サミット、2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定です。国際イベントの成功に向け、テロの起きない安心して暮らせる安全な社会を実現するため、不審者や不審車両、不審物を発見した場合には警察への通報をお願いします。お問い合わせは愛知警察署、電話 39-0110 です。次に雑草の定期的な除草をというお知らせです。毎年雑草に関する苦情が数多く寄せられます。雑草は放置しておくと不法投棄や不快な虫の発生、交通に支障が出るなど近隣住民に迷惑がかかることがあります。土地の所有者や管理者は近隣住民に迷惑がかからないよう1年を通した計画を立てて早めの除草をお願いします。お問い合わせは環境課、電話 56-0612 です。次に5月は赤十字運動月間です。日本赤十字社では毎年5月を赤十字社員増強運動月間として活動資金募集運動を進めています。平成29年度の活動資金は347万5673円でした。お申し込みは自治会などで取りまとめています。個別の場合または6月以降も年間を通じて福祉課窓口にて受付しています。ご協力いただいた金額に応じて税制上の優遇措置があります。お問い合わせは福祉課、電話 56-0614 です。次に5月31日は世界禁煙デーのお知らせです。5月31日は世界保健機構 WHO が定める世界禁煙デーです。禁煙は生活習慣病を予防する上でも大切です。一人一人が正確な情報に基づき身の回りからできるタバコ対策を心がけてください。長久手市では禁煙外来治療費助成を行っております。詳細は健康推進課への推進課へお問い合わせください。タバコの害について、タバコの煙には手榴煙、吸い口から出る煙と副榴煙、火がついている先から出る煙があります。実は有害物質は手榴煙より副榴煙の方が多く含まれています。そのため受動喫煙、タバコを吸わない人が吸っている人の煙を吸い込んでしまうことにより、喫煙をしている人と同じぐらい健康に害を受けます。お問い合わせは健康推進課、電話 63-3300 です。 次に寄付寄贈のお知らせです。犯罪のない社会を目指し、長久手市の防犯に役立ててほしいとして、ひまわりネットワーク株式会社様から防犯ブザー900個の寄贈を受けました。小学校新入学児童へ配布しました。次に株式会社105銀行による寄付型死亡債を通じて、キッズディオ長久手や忍者ナイン長久手北ラボなどを運営する株式会社ジャスト社長中尾和也様から長久手小学校にマーチングスネアドラムおよびマーチングキャリングホルダーを各1点を寄贈していただきました。変わりまして、美山だよりからイベントのお知らせです。豊明市柿つばた祭り、珍しい品種の柿つばた約60種を展示します。他にもお花の体験教室やお花のマルシェなどを開催します。お花と一緒にのんびり素敵な時間を過ごしてみませんか。時は5月6日日曜日午前9時から午後4時、雨天でも決行します。場所は名鉄前後駅前広場、豊明柿市場の柿つばた展示、エディブルフラワー試食、お菓子、花苗の販売ほか、主催は豊明花丸シェプロジェクトです。以上、美山だよりでした。変わりまして、ドクターからあなたへ、歯医者に行こうと題して、鼻の皮脂科西山医師のお話です。街の緑が爽やかな季節になりました。春は学校や企業でも毎年一斉に健康診断が行われます。歯科検診もその一つですが、この時期は診療室にも虫歯や歯周病、矯正の相談などの方々が訪れ賑わいます。歯科医院には一昔前と比べると、治療ではなく予防、検診、クリーニング等の目的で来院される方が大変多くなりました。痛くなってから行くから健康を保つために行くに、多くの方の意識も変化しています。子どもたちの中には虫歯が一本もない子も多く、歯科医院で痛い思いをした経験がないためか、毎回の来院を楽しみにしてくれている子もたくさんいます。大人の方も、昔治療した銀歯を白い歯に変えたいとか、これ以上歯周病が進まないように定期的にクリーニングしたいと来院されます。皆さんは健康寿命をご存知ですか。日常的継続的な医療介護に依存せずに、自分の心身で生命維持し、自立した生活ができる生存期間のことです。厚生労働白書の最新のデータによると、男性 72.14 歳、女性 74.79 歳です。平成22年のデータと比較すると、平均寿命とともに健康寿命も伸びています。2016年の都道府県別の健康寿命ランキングでは、愛知県は男性3位、女性1位です。男女ともに健康を維持しながら長生きできる人が多い県ですね。同白書の中の歯科疾患実態調査によると、80歳で20歯以上の自分の歯を有する人の推移は、平成17年が 25.0% だったのに対し、11年後の平成28年では 51.2% となっています。28本の永久歯のうち20本が残っていれば、美味しくものが噛めると言われていますので、この数字の伸びはとても意味があるのです。健康で生活するために、皆さんにはぜひ歯科医院に訪れていただきたいと思います。お近くの歯科医師会会員の先生にいつでもご相談ください。以上、ドクターからあなたへでした。一平と一服。
ボリューム56、長くていいね賞。3月末、長くていいね賞の表彰式を行いました。この賞は、市民を元気づけてくれたり、地道な活動を通じて社会貢献したりしている方や団体を市民2人以上から推薦いただき、長久手市が表彰するものです。市民同士が互いの活動を認め合い、褒め合うことで幸福度アップを図ることができると考えています。この賞は、職員から長年市政に関わっていただいている方々を表彰する制度に加えて、市民に身近な活動を地道に行っている方を表彰する制度を作ってはどうかという提案があり、3年前に創設しました。今年は地域でのボランティア活動の取りまとめ役を担ってこられた方や、子どもの見守り活動、地域の清掃活動を続けていただいている方、絵手紙体験教室や将棋教室を行ってくださっている方など、9名と2団体を表彰させていただきました。昨年には、長年子どもの登校時の見守りを続けてくださっているご夫婦に、お礼を伝えることができなかったので、いい機会になったとマンション中に声をかけて推薦してくださった小学生の保護者もいらっしゃいました。実は今年もう一人推薦をいただいていました。毎日ご近所の一人暮らしの高齢の方々に声をかけておられ、その人たちからとてもお世話になっている、感謝の気持ちを伝えたいと推薦がありました。近所付き合いでお互い助け合うのは当たり前で、賞をいただくほどのことではありませんと表彰はご辞退されましたが、こうした身近な人を支えることを当たり前のこととして続けていただけること、そしてその方を推薦いただいたことは、この長くていいね賞のまさに目指すところだと思っています。きっと皆さんの周りにもそんないいねと思う活動をしていらっしゃる方がいると思います。この表彰制度をうまく使って、面と向かってはなかなか言えない感謝の気持ちを伝えていただければと思います。表彰の対象は、長久手市民を元気づけてくれたり、地道な活動を通じて社会貢献したりしている市民、または市にゆかりのある個人および団体。活動期間はおおむね2年以上必要です。推薦方法は、市内在住、在勤、在学者および市内で活動する2人以上で推薦してください。自分の推薦はできません。推薦は随時政策秘書課で受け付けます。推薦書は長久手市ホームページからダウンロードでできるほか、政策秘書課でも配布しています。以上、一平と一福からでした。最後に長久手市の統計情報のお知らせです。平成30年4月1日現在、総人口は57,466人、先月より60人増えました。男性は28,515人でプラス25、女性は28,951人でプラス35、世帯数は23,341世帯で68世帯増えました。月間移動数3月は転入が760人、転出736人、出生52人、死亡16人、うち孤独死・孤立死はありませんでした。 3月の交通事故は3月、死亡はありませんでした。重症は1人、30年累計は4人、前年同期4人、軽症は30人、30年累計92人、前年同期99人です。3月の犯罪発生状況は、刑法犯が33件、30年累計が79件、前年同期が153件、うち侵入等が3月が3件、30年累計が5件、前年同期11件です。以上、統計情報でした。これで広報長くて5月号を終わります。1年で一番過ごしやすい時期になりましたね。皆さん、どうお過ごしでしょうか。